さあ、ここからは香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構地域強靭化研究センター特命准教授の磯内智香子さんにお話を伺います。本日はお電話がつながっております。磯内さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、磯内さん、普段研究センターの方ではどういった研究をされているんですか？
はい、私の研究対象は、はい、地域のコミュニティの皆さん、住民の皆さん、または企業の皆さんと、どのようにしたら日頃の防災対策を進めることができるか、はい、そういったことをテーマにしてます。
うん、コミュニティのつながりってやっぱ大事ですものね。
そうですね、はいはい、そういったつながりを逆に今度防災対策にどのように生かしていくか、うん、そんなことも大事な視点かなと思ってます。
はい、そして今回ですね、お話を伺いのは、はい、磯内先生の研究範囲の方でですね、能登半島地震における教訓というものを教えていただきたいんですけれども。
はい、大きく分けて3つ特に香川県に関係するかなと思ってます。
はい、
一つはですね、やはり長期的な断水です、
うん、はい、
はい、水が使えないことによって、さまざまな弊害が起きています、
はい、
で実はこのことは決して石川県だとか今回の能登半島地震の被災地に限ったことではないんです、
はい、
で能登半島地震が起こった後にですね、国の方でもこのいわゆるライフライン、水道だとか、はい、下水道、そういったライフラインの、施設の耐震性が、どの程度なされているかというのを調査をされていまして、
はい、
で私もびっくりしたんですが、今回能登半島の被害があった石川県、その上水道、水道のですね、
はい、
主要な管の耐震性の適合率数字で見てみると、うん、では3年の時点なんですが、はい、36.8% という、4割弱という数字でした、
はい、
でじゃあ気になってみて香川県どうかなと思って見たんですが、なんと 37.6% ということで、ほぼほぼ同じぐらいの状況だったんです。
そうですね、はい
はい、でそういったことを考えると、
はい、
例えば南海トラフの地震の時には、うん、同じように水が使えなくなるということも非常に重要なポイントかなというふうに感じました。
はい、
はい、であとですね、今回、石川県の能登半島の先で、起こった地震なんですが、新潟富山まで広範囲にわたって液状化の被害が広がっています。
はい
はい、非常に広い範囲で液状化が発生してですね、
はい、
道路が通れなくなったり家が傾いたりしているわけなんですが、これも全く南海トラフの状況と同じかなというふうに感じてまして、
はい、
高知の沖または和歌山の沖で起こった地震でも、
うん、
香川県沿岸部、特に沿岸部ではですね、液状化の危険度が高いと想定されてますので、
はい、
この液状化の危険性というのも十分に注視していかないといけないかなと感じたところです。
はい、はい、
で最後にですね、これ防災対策の基本なんですが、やはり家を耐震性を高めておく、
はい、
これが非常に大事だなと感じました。
はい
はい、私は当時、去年ですね、2月地震が起きてから1ヶ月後に、はい、現地の調査に行った時の状況なんですが、
はい、
ほんのこう数歩数メートル歩いた状況で、このお隣さんの家がですね、
はい、
ガシャンと倒れている家と、
うん、
全く倒れていないすっくと立っている家がありました。
はい、
もうこのすっくと立っている家はできた新しい家で、
はい、
明らかに耐震性が確保されている、
うん、
で一方で、ペシャの子になっている家っていうのは古くてですね、
はい、
耐震性が確保されていない家ということを、うん、もうまざまざと感じまして、
はい、
やはり家を強くしておくということが、うん、命を守ることの一番大切なポイントだなというふうに感じました。
はい、はい、私も石川県能登半島地震の、いわゆる被災状況の写真を見させていただいたことありますけども、本当に磯内さんがおっしゃるようにもう大丈夫な家というのと、はい、もう本当に2階建ての家が潰れてしまって、はい、もう平屋のようになってしまっているっていう家がもう本当にはっきりと分かれてましたもんね。
いや本当そうです、はい、この明暗はどこにあるかというと、うん、やはり家が強いかどうか、
はい、
かなと、はい、感じました。
はい、そして続いて香川県における危険な環境について、先ほど重複する部分もあるかと思いますけども、やはりこの耐震性という意味では、はい、香川県も地区年数の経った家というのは多いですもんね。
そうですね、やはり昭和の56年以降に作られた建物というのは、
はい、
まあ、耐震性が、うん、あるけれども以前に使えた建物は、まあ、弱いというふうに言われてますので、はい、うん、このことについてはぜひ市役所の方でも耐震診断の補助等の事業ありますので、
はい、
ぜひまず一歩問い合わせをされるのがよろしいかなというふうに思います。
そうですね、はい
はいはい、またいわゆるこのリスクが香川県自体どれぐらいあるのかということについて、う
ん、はい、
実は国土交通省の方が都道府県単位で調べてくれています。ではい、でこれが数字で明らかにされていまして、はい、まず日本全国がですね、人口の全体の実は7割の人が、
はい、
災害に対して危ないエリアに住んでます。
7割も、はい、
7割ですね、
はい、
じゃあ香川県どうかなというところが非常に気になるところなんですが、うん、はい、香川県なかなかこう災害というものが少なくて穏やかで住みやすい場所ではあるんですけれども、はい、リスク潜んだ危険性というのは実は香川県民の 97.4% が、災害に対して危ない場所に住んでいるということが、数字で明らかになっています。
97% ってもうほとんど全ての方ですもんね。
そうですね、
はい、
もう100人中98人が危ない場所に住んでいるということなので、はい、もうこの香川県では災害に備える防災対策を行うということがもうこれ住まいの常識かなというふうに感じました。
そうですね、もう我々はもう絶対にそれをしておかなくてはいけないというレベルですもんね。
はい、
はい
はい、そのように思います。
はい、まあ、先ほど話もありましたけどもね、液状化なんかもあって、はい、まあ、例えばそのライフラインにもつながってくると思うんですけども、いわゆるその県外別の地域からの救助隊というの到着が遅れたりっていうこともあったりしますもんね。
それが非常に怖いですよね、
はい、
香川県のアクセスできるルートっていうのが限られている状況の中で、はい、道路が使えなくなる、また港湾が例えば使えない、空港が使えない状況になると、はい、他地域からの応援というのもアクセスできなくなりますし、また香川県内でもですね、救助のを駆けつけるということが、道路が途絶している状況の中では難しくなりますので、
はい、
ますますですね、ご近所また身近な地域の中で、まずは災害に対してお互い助け合える環境を作っておくということが非常に大事だと思います、
はい、そうですね、そういった面を見てみてもやっぱり地域の防災計画っていうのは大事になってくるんですね。
はい、そうですね、この地区の防災計画、
はい、
制度でいうと地区防災計画というものが実は東日本大震災の教訓を踏まえて、はい、平成26年から作られています。
はい、
はい、でこの地区防災計画、これは住民または企業さんが主体の防災計画で、
はい、
従来の、ま、行政が主導で取り組みを進めていくということではなくて、ま、地域に詳しい私たちがですね、自分たちで、地域の防災対策を考え、
うん、
そしてそれを、ま、行政の方に提案してですね、
はい、
共にみんなで、地域の安全性を高めていこうという、こういった新しい仕組みが今始まっているところです。
なるほど。我々から逆に、まあ、こういったところが危険箇所ですよであったりとか、まあ、こういった防災の計画をしていますというのを、はい、まあ、報告するではないですけど、そういった感じで計画というのを出していくという感じなんですね。
は
い、
そうですね。やはりどこが危ないのか、
はい、
またどういったところにお一人では避難ができない方が住まわれているかというのは、はい、やはり地域に暮らしている私たちが一番詳しいの で、
そうですね、
その詳しい私たちがルールを作って、はい、うん、そして行政と共有することで、
はい、
行政の強みと住民の持つ強み双方が活かせられるという、
うん、
そういったところを目的にしている制度です。
はい、具体的にですね、倉敷市真備町の方では、はい、この地区防災計画についての、まあ、こういったことがあったというのも、はい、ご紹介いただけますか。
あ、はい、倉敷市真備町は平成30年の西日本豪雨で被害を受けた地域で、真備、はい、まあ、町の中で残念ながら大規模な洪水で51人の方が亡くなってしまっています。はいはい、でそういった教訓を踏まえて、時にですね、やはり一緒に避難しようとか、大丈夫ですかっていうのを、まあ、声をかけることができなかった、
はい、
そういった後悔の念から、
うん、
じゃあお互い声をかけ合いやすくする、声かけの壁をなくすために、黄色いタスキ大作戦という取り組みがですね、
はい、
始められています、うん、 はい、これ皆さん想像つかれると思いますが、はい、黄色いタスキにですね、うん、無事ですと書いてある印刷してあるものがございまして、はいはい、それを川辺地区、馬美町の川辺地区の皆さんが全世帯にお配りになってます、
はい、
でこの無事ですと書かれたタスキを、災害が起きた時、また起きそうな時にですね、うん、自宅のドアだとか、はい、玄関先に掲げることで、うん、お互いの無事を確認し合うというものなんですが、
はい、
でここでタスキをかける、自分が大丈夫だったらタスキをかけるということがルールになっていれば、
うん、
逆にこのないご自宅はですね、はい、大丈夫ではないと、無事ではないと、
そうですね、
いうことなので、はい、うん、はい、大丈夫ですかと扉をトントンしたりだとか、うん、ということを、まあ、しやすくなるという、そういったつながりのですね、うん、仕組みをよりこう、はい、強化できるということを目的にしています。
確かに一目見て分かりますもんね、
はい、そうですね、はい、やはり緊急時皆さんがいろいろ手一杯になる状況の中で、うん、目立ったサインをですね、そういって作ることができて、
うん、
でしかもまあ、このタスキを使った訓練が毎年6月に年に1回実施されてるんですが、はい、誰でも参加しやすいというのが非常にポイントだと思います。
うん、そうですね、はい、
はい、結ぶだけなので、まあ、小さなお子さんから年配の方でも自分が訓練に参加できて、そして地域のつながりを確認できるということで、うん、でまさにこれ地区防災計画制度でですね、はい、目的にしているところでもありますし、
うん、
どこの地域でも取り組みやすい良い事例なんじゃないかなというふうに感じてます。
確かにそうですね、まあ、しっかりとその本番というか実際に災害があった時のことを想定した訓練をしておくと、はい、まあ、災害が万が一起こった時の行動というのもちゃんと学習できますし、その訓練を通して、まあ、近くにどういった方が住んでいるのかとかコミュニケーションも生まれますしね。
あ、その通りなんです、はい、やはり訓練をきっかけにコミュニケーションを図ることができて、
はい、
そしてまた地域の中でのつながりがより豊かになっていく、うん、これが非常に大事なポイントかなと思います。
う
ん、
そうですね、現代日本やっぱりどうしてもそのご近所付き合いとか希薄になってしまっているっていうのがある中で、こういったきっかけがあるといいですよね。
はい、はい、その防災というものをきっかけにして、はい、うん、またご近所同士のつながりというのの、はい、まあ、日常が豊かになるとより理想的かなと感じてます。
うん、はい、我々もしっかり参考にしないといけませんね、そういった点は。
はい、はい、学びたいとこかと思います。
はい、磯崎先生、その他何かお知らせなどはありますでしょうか。
はい、そうですね、やはり最近ちょっと気になっておりますのは、はい、南海トラフ地震の臨時情報が、うん、昨年8月そして今年1月にですね、テレビ等で見聞きすることが出てまいりました。
はい、
南海トラフ地震についても非常に心配なところではあるんですが、
はい、
やはりこの日頃の備えというところが非常に重要かと思いますので、うん、まあ、ぜひ身の回りの点検等をですね、進めていくことができたら良いなと感じてます。
はい、そうですよね、まあ、やっぱり何にしても備えるっていうことが一番重要ですもんね。
そうですね、
はい、
知らずに被害に遭ってしまうということが一番怖くて、うん、
はい、
こういう状況になるということを分かっていて、そしてそこの場所でそれに備えた備え方をしていくというのが、はい、とても大切だと思います。
はい、では最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージの方をお願いいたします。
はい、まあ、今日は防災のことについてお伝えさせていただきました。でやはり日頃からですね、備えておくこと大事ですよということは、まあ、皆さんいろんなところで見聞きされているのかなと思います。でただ、一歩を前に進めるときに実は自分自身何が必要かなっていうのを考えるのは、まあ、意外と見えづらかったりするので、例えばいつも身近に一緒にいる方、お子さんでもご家族でもお父さんお母さんでもいいと思います。そういった方々が、命をなくさない、怪我をしないためにはどんな準備が必要なのかなということを考えてみると、それで振り返って、じゃあそれをサポートするために、自分がどういった準備ができるかなと、そんなふうに考えてみていただくというのも防災対策の進め方として一つ良い方法かなと思ってますので、ぜひぜひ前に一歩進めてみていただければなというふうに期待してます。
はい、ありがとうございます。この時間は香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構地域強靭化研究センター特命准教授の磯内智香子さんにお電話でお話を伺いました。磯内さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
エンディングのお時間となりました。今回は高松市民防災講演会みんなで取り組む地区防災計画をテーマに進めてきました。なお次回の防災まちカフェが3月5日水曜日に開催されます。香川大学農学部教授青木先生による長期観測記録から見る日本の気象の変遷です。参加方法などを詳しくは高松市危機管理課のホームページをご確認ください。今私たちにできること、いざという時に備えて日頃からご家族、大切な方、ご近所の方と一緒に防災について考えてみましょう。次回のこの番組の放送は3月26日水曜日の13時からです。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は高松市危機管理課香川大学の協力でお送りしました。